This is MIT Technology Review.
2022年7月15日掲載。主張、ハイテク一辺倒のスマートシティがつまらない理由。スマートシティという言葉は、大手 IT ベンダーのマーケティング戦略として生まれた。今では都市におけるテクノロジー活用、特に先端テクノロジーや新興テクノロジーを活用する都市の代名詞となっている。しかし都市は、5G、ビッグデータ、自動運転自動車、人工知能だけで作られるものではない。都市は、機械、繁栄、進歩の重要な原動力なのだ。また、戦争や危機によって避難してきた人々を支援し、世界の GDP の 80% を生み出している。2050年までには世界人口の 68% 以上が都市に住み、その数は現在より25億人増えると予想されている。また、都市部の 90% 以上が沿岸部に位置しており、気候変動の最前線にある。スマートシティの構築に焦点を合わせると、都市がテクノロジーの実験場に変わってしまう危険性がある。人ではなくユーザーについて話し、居住者ではなく月次あるいは日次のアクティブ数について議論する。市民ではなくステークホルダーやサービスの加入者を重んじる。そうしたことで、都市改善の手法が商業的かつ限定的なアプローチになってしまう危険性もはらむ。すぐにリターンが得られる投資やKPI に集約できる成果を重視してしまうのだ。真にスマートな都市とは、生活と生計の曖昧さを認識し、解決策の導入だけにとどまらず、その成果が原動力となるものだ。都市は、そこに住む人々の才能、人間関係、そして所有感覚によって定義されるものであり、導入するテクノロジーによって定義されるものではない。このようなより広義のスマートシティの概念は、都市における様々なイノベーションを内包している。シンガポールは、ドローン配送や実質現実モデリングなど、ハイテクを駆使した取り組みを進めており、スマートシティの一例と言えるだろう。その他にも、ブラジル南部の都市クリチバはバス高速輸送システムのパイオニアであり、ジンバブエの首都ハラレには1996年に設計されたパッシブクーリング機能を備えたショッピングセンターがあり、中国には自然を基盤とした解決策で雨水や洪水をコントロールするスポンジ都市がある。テクノロジーを活用するには、都市住民のニーズ、実態、願望を考慮し、慎重かつ総合的に適用する必要がある。グアテマラ市は、国連開発計画、UNDP、米国事務所チームと連携して、公園や照明などの都市インフラの管理方法を改善する方法に、このようなアプローチを取り入れている。グアテマラ市当局は、材料や設計を統一することでコストと労働力を削減し、承認と配置のプロセスを合理化することで、修理とメンテナンスのスピードと質を高めている。すべては市民のニーズが原動力だ。ラテンアメリカのその他の地域における連携においても、都市を量的変数として見るのではなく、幸福度やその他の数値化できない微妙な成果も考慮している。米国の都市計画専門家の草分け的存在であるジェーン・ジェイコブスは、1961年に出版した、アメリカ大都市の市と生の中で、歩道の重要性について述べている。都市という文脈の中で、歩道は冒険、社会的交流、予期せぬ出会いのための媒体であり、ジェイコブスはそれを歩道のバレエと呼んでいる。歩道そのものが都市体験に不可欠であるだけでなく、要素間の接続という対極的な考え方も重要なのだ。しかし、スマートシティは、そのような考え方をする結合組織ではなく、個別のテクノロジーの導入にあまりにも重点を置きすぎている。その結果、都市は、ユースケースやプラットフォームによって定義されてしまう。実際、テクノロジー中心の都市というビジョンは、概念的にも、経済的にも、そして事業遂行においても、多くの都市にとって実現不可能なのだ。そのため政府関係者やイノベーターが、包摂性と持続可能性を高めながら貧困の削減を推進するという、 都市の真の可能性を否定してしまうことになりかねない。 UNDP はさまざまな共同プロジェクトにおいて、コミュニティ、地方自治体、民間企業といった真にスマートな都市の構成要素が生み出す相互作用に着目している。またハイテクによるイノベーションだけでなく、低コストでローテクなイノベーションや自然を基盤とした解決策など、より広い定義のスマートシティがもたらすさまざまなメリットも探っている。ビッグデータだけでなく、データポイントの背後にある定性的で濃密な情報を探っているのだ。そしてユースケースや実証プログラムだけでなく、つながりや歩道についても探っている。 UNDP はスマートシティを再定義し、都市開発ツールの規模と範囲を拡大し、その有用性を高めるための試みとしてこの活動を捉えている。 UNDP は都市発展におけるデジタルテクノロジーの可能性を探求し続けている。例えばアフリカの主要な電子商取引プラットフォームと協力し、都市におけるサービス提供の変革に協力している。しかしそれだけでなく、汎用性の高いツールを整えることで、気候変動、生物多様性の喪失、汚染といった都市への影響にも取り組んでいる。国連環境計画、UNEP が UNDP やその他多くの機関と連携して主導するアーバンシフトイニシアチブでは、都市と協力して自然を基盤とした解決策、低炭素公共交通機関、低排出区域、総合廃棄物管理などを推進している。このアプローチでは、導入だけでなくポリシーや指針にも重点を置いている。 UNDP のスマートアーバンイノベーションハンドブックは、政策立案者や都市イノベーターが都市にスマートさをいかに組み込めるかを探る支援を目的としている。国連での UNDP の活動は、持続可能な開発目標 SDGs によって後押しされている。 SDGs とは、2030年までにより良い世界を実現するために必要不可欠な、壮大かつ緊急性の高い17のグローバルな目標のことだ。真にスマートな都市は、貧困や不平等への取り組みから、生物多様性の保全と改善に至るまで、17の SDGs 全てを達成するための一翼を担うだろう。これらの目標を達成するために必要な、複雑な取り組みを調整し実施することは、最新のアプリを展開したり、スマートなストリートファニチャーを設置したりするよりもはるかに難しいことだ。私たちはセールストークに惑わされることなく、人々の住む都市を真のプラットフォームにするための方法を模索しなければならない。包摂的かつ持続可能な開発のためにも、技術的な何かだけではないのだ。世界中の都市をそれぞれ故郷と呼ぶ数十億人もの人々の幸福は、それにかかっているのである。以上、カルムハンドフォースの報告でした。